ました。2月9日木曜日、
はい、
17時からは木曜オリジンチャンプルやっております。
よろしくお願いします。
本日のお相手は、今日の歌劇は楽しかったです。ともひと。
はい、38歳です。荒垣信也と。
はい、劇団図から秋山ひとみです。よろしくお願いします。別に38は別に今日誕生日じゃないですよね。
うん、全然違う。
どうしたんですか。
いや、なんか自分の年齢一応伝えとこうかな。
急に何アピール何を待ってます、アピール
いやいや、
結構もう過ぎましたよ。
何が
3ヶ月は過ぎてますよ。
うん、でも38歳頑張っていかなきゃいけないなって
思ってます。なんかあったな。
何があったんですか。
いや、何もないですよ。あの、普通に、じゃあ今日普通に、ね、仕事しててね、はい、あのやっぱほら同年代のさサラリーマンの人とかいっぱい来るわけ。
まあ、
ちょっと上の方とかね、
はい、
でみんな働いてるなと思って。
いや、しやさんもその時働いてる
んですよ、ね、働いてんだけど、うん、あ、みんななんかこう営業しながらさ、うん、なんか何の帰りかなとか、うん、なんか今からどっか営業行くのかなとか思いながら、うん、スーツの人たち見てると、あ、でもこれがまあ38歳のあるべき姿だろうな、
ね、俺何してんのかなと思って
餃子巻いてる場合じゃないなと思って
それはそれで大事な仕事ですからね。
まあ、大事な仕事
ね。餃子食べに来たい人はね、餃子巻いてくれる人がいないと食べれないから。
あ、そうですね、
餃子を巻く38歳がいないと。
そう、
あ、な
んか餃子を食べる38歳も生まれてこないんですよ。
あら、嬉しい。でも別に餃子俺が巻かなくてもいいんだけど
バレた
バレた
慰めたのに、慰めたのに。
でも本当に頑張っていきたいと思います
何の宣言だ。はい、ツイキャスでうっちーさんから、はい、毎度ということで、ともきは今日花月ピンやったんやねーと。
そうなんですよ。
ユーだね、オープニングで。
楽しかった。
どうでした。
まあ、僕ピンでネタ営業もたまに今でもちょこちょこあるんです
けど、県産ピンとかで、
県産ピンとかもあるんですけど、うん、もうほぼ 100% でフィットネスがなはっていうキャラしか言わないです。それ以外のピンネタだと、まず表に出せるあれ
クオリティ的なものが
クオリティではないと思うんですよ。
そうなの。
僕ピンの時のライブでの評価はマックスでも多分G2 の真ん中ぐらいまでしか行ったことない。
でも芸歴考えたら、でもそんなもんって言ったらあれだけど、あれでしょ、まだ6年とかでしょ。
僕ですか。
あ、その ピンでやってたのって。
ピンでやってたの5年ぐらい。
5年ぐらいでしょ。したら G2 真ん中行ったら
いいぐらい
じゃない。いいぐらいじゃない。
いやいや、全然ですよ。
で、俺からしたら太鼓のやつ幻の、まあ、何度も言うけど太鼓のやつ俺の中で一番面白かった。
僕がピンでやってたネタって、うん、月1のライブでやってたネタでしか生まれなかったんで、
はいはい、
その月1のバンっていうところでしかやらないようなネタで書いてたんで、
あ、
太鼓のやつとかだと、まず道具の、まず運搬が大変なんですよ。
営業向きではない。
そう、営業向きではない。で、赤鬼とかキジムナをピンの時にやってたんですけど、あれは
絵の具が大変、
絵の具を顔を塗ったりとかするじゃないですか、それを落とすためにその営業先の洗面所を汚すことになる。
あー、迷惑
になるんですよ。で、あとマイケル・ジャクソンとかやったりとかネタであるんですけど、あれは音のきっかけが大変で結局一人じゃできねえっていうのが
ある。ああそっかそっか。
あれ、
オペレーターをつけないといけないとか、事前のリハーサルをしっかりやらないといけないっていう。
結構、
まあ、いろいろじゃあ考慮した結果、まあ、
一番
営業向きでピンでできるネタっていうのが、
フィットネス
ガナハ。フィットネスガナハ。今日もそれやったの。
そう、今日もそうです。元気よくて、
小学生の
いや、もう一番元気よくて、で、うん、お客さんに絡む感じのネタもあり、ネタとネタのいいとこ取りとかをして、時間の調整が効くんですよ。
ああ大事ね。
今日も一回も通さずネタ何やろうかなと思って、まあ、フィットネスは決まってたんですけど、キャラは、中身何にしようかなと思って、で尺何分かなって見たら5分だったんですよ、
結構長いよね、一人で。
まあまあ一人で5分、漫才5分やっても結構見応えある感じなので、フィットネスで5分だったら、ショートフィットネス3本の、モノマネ3本ぐらいやって、頭ケツのちょっと喋りでいいぐらいかなっていう組み立てでやって、4分50秒っていう、めちゃくちゃいい尺で終わるっていう。
どうでした、受けは。
受けは、まあ、お客さんの人数が今回、まあ、平日公演にしてはという、はい、言ったらあるんですけど、平日公演にしてはまあ結構20いるかぐらいの 客数だったんですけど、まあでもいる方、僕が今まで経験した平日公演ではいる方
の、ああそうなん
だ、いる方の人数だったんですけど、で、あの僕のフィットネスって基本ポカンって皆さんされたりとか、僕が思いっきりバーンってやって滑ってそれで笑ってくれたらいいぐらいの感じなんですけど、うんうんうん、ちゃんとバーンってやったところで笑ってくれたりとかしたんで優しいと思って、それで楽しくできたっていうのがあって、
あれ本当は誰、本当はっていうか誰かのモノマネなの？
何ですか？
フィットネスガナハってじゃなくて、単純にトモキが作った架空のこのキャラクターの、は
い、そうですね、あの沖縄県内 の、 あのフィットネスクラブをあのフリーで回ってインストラクターをしてるっていう人
あ、そういうちゃんとキャラ設定があるんだ、
ちゃんとしてんだね、はい、ガナハっていうのもたまたまつけた感じ、
もう沖縄っぽい名字を探してたまたまその時につけたのがガナハで
フィットネスガナハ、
はい、で、はあ、よくこのネタは中山きんに君とかのパクリじゃねえって言われるんですよ、
ああいう系だよね、
はい、
なんか体力というか
ファッション屋さんとか、うんうん、あの、まあ、肉体系というか勢いだったりとかっていうやつのパクリじゃねって言われるんですけど、よく考えてもらうと中山きんに君さんがいて、はい、ファッション屋さんもいるじゃないですか、うん、あの二人はお互いをパクリって言われないじゃないですか、
まあまあまあまあそうですよね、
同じジャンルじゃないですか、
うん、
同じ肉体系というかその今言った勢い系と、うん、僕も同じジャンルなんですよあれ
うんうんうん、まあもう芸歴とかそういう認知度の問題だからね、まあ、まあ
そう
ね、
うん、そうだからパクリって言われるけど、いやこれはジャンルが同じなんですっていうのを毎回一応言ってる、うん、
まあ言ったらね、あるあるネタやってる芸人さんもいっぱいいるから、ね、
まあいますし、言ったらもう、うん、もうやり尽くされてるんですよ、
うん、
新しいものを見つけるって、だから PPAP とかぐらいじゃないですか、
あ
新しいのが最近できたっていうのは、まあ、お笑いというかあれはでも、うん、
まあ、まあれもでもリズムネタっていうネタってらリズムネタ
だし、
だし、
だから新しいものをどう生み出していくかっていうのは非常に難しいことである。
あれそう、あれ結論が出ましたけど。いやでもこれ舞
台もそうだよね。
まあそうですね。
やっぱ過去にこういう手法でやってたよみたいなのとかを、うんはい、ちょっと参考にして作ったりとかするじゃないですか、うんうんうん、それと一緒ですよ。
なんか好きな小説家の方とかが被ると、うんうん、なんか舞台とかでね、小説と舞台で違うけど、この人、この脚本家さん多分この人の作品好きでしょうとか、うんうん、よくなんかラーメンズっぽいよねとか、
役者の方多いですよね、ラーメンズ、ラーメンズっていう人、うん、はい、
あまあまあ多いですよ、
多いっすよね、
好きだね。あれなんかお笑いの人から見たら違うみたいな感じなんでしょ。
違うというか、だから僕はあの人たちお笑いと思ってなかったんですよ。
そうなの？
演劇する人たちと思ってたんですよ。だから全然見たことなくて。
爆笑オンエアバトル出てたよ最初の頃。
ともきの代でも世代だとそうじゃないですか。
でもオンエアバトルとか見て、その出てるのを見て、あ芸人なんだって思って。
あ芸人？
うん、半々じゃないよね。
うん、もう芸術家というか、だって今もう。うん、ね、片桐仁さんもなんか粘土だったり彫刻とかあっちの方、うんうん、
作ったりもしてますし、
だし、
お笑いやるようになって見始めて、ね、ああなんかすごい世界観だなとかって思うようには思いましたけど、うん、僕が見て育ったお笑いではないので、うん、僕が好みのお笑いの感じではないというか、
結構いろんなトリックが入ってたりとか、
だからやっ
ぱ最後につながったりとかね、
だ演劇人が好きなところを言えもそこだと思うね、
うん、
笑いもあるし、なんか綺麗な感じだし、
うん、
アーティスティックだし、
そうだ、それは演劇の人が演劇の目線で見たラーメンズさんじゃないですか、
うんうん、
それを好きな芸人はラーメンズっていう人はあんまり好きくないです。
芸人としてはでもこっちも
なんでその社に構えた感じが嫌なの？
うん、なんかなんか私ラーメンズ知ってますってっていう感を出す人はちょっとあんまり
上からっぽい、
ははっていう、はへっていう、僕は別にそこ見て育ってないんで、
私ボックス2つ持ってる。
あでもあれですよ、ウッチーさんから来てますけど、はい、ラーメンズあかんわって来て、
結構まあ好き嫌いって言ったらあれですけどね、まあ多いっちゃ多いけど、
舞台はめちゃくちゃ面白いんですけど、
ね、まあ別に私どっちも好きなんで何とも言わないです。
生でも見たことないし、
うん、
ちゃんとそのなんていうんですか、あれを見たことないので、本当にかいつまんでぐらいしか見たことないので、一ネタ一ネタぐらいしか見たことないのであんまり分かんないですけど、まあ、あの本は読みましたけどね、ジーンさんの、片桐さんの、
でも芸人じゃないというところで落ち着きましょうかね、
うん、そうね、
まあ、実の俺が気をつけることでもない
から、好きな芸人さんはって言った時にラーメンズさんっていうのは卑怯なんですよ、
あ、うん、まあ別にいいよな、よくなんかもう分からん。
いやそれは卑怯だよ。
いやいやだから。はい、
まあ、こだわりがあるわけです。
あとダウンタウンさんっていう人も卑怯です。
え、なんで？
みんな大好きだよそれは。
あは
あ、めっちゃもうあのベタなとこ行ったなというか、あのもうなんて一番何波風も何も立たない、うんうんうん、え、あの人好きなのみたいな、なんか意外な共通点とか、え、誰その人知らないみたいなのとかがないじゃないですか。みんな知ってるダウンタウンさんじゃないですか。
え、じゃあ俺バナナマンさん好きなんだけど、それはどう？
いや、バナナマンさんは好き。
まだでもあれ、これでもまだ一応メジャーだから。
いやでも全然いいんじゃないですか。バナナマンさんはネタもう
待って待って待って、別にトモキが判定するとこでもなくね。
そうだけど、
いや今投げかけられたんだよね、シアさんに僕が。
全然悲しく関係ないというか、うん、あのお笑いライブの受付で、うん、こうチケットの、まあ、芸人さんの書くチケットがあるじゃないですか、
はいはいはい、
でこう、まあ、予約しましたって言って、うん、事務所に予約したお客さんにもどの芸人さんのチケットから買いますかっていう感じで聞くんですよ、はいはいはい、でも、はいね、どの芸人さんから買いますかって聞き方はちょっとなんか直接的というか、うん、嫌なので、どの芸人さんが好きですかとか、どの芸人さん応援してますかって聞くんですけど、あのたまにお客さんでちょっと勘違いされて、ビートたけしが好きですとか内地の芸人さんとか、この本当に好きな芸人さん、オリジンの芸人じゃなくて、
うん、普通に好きな芸人さんを答えてくる
っていう方がいて、そういう、そういうことじゃないんだけどなと思
いながら、その人になんか秋山さんの中で、うん、じゃあ多分あの人だろうなっていう人がつけ
たら、そうそうそう、
ビートたけしさんって言われたら、ケージャーさんかなとか、
でもあれ、あれだし、これであのそのお客さんからしたらさ、え、なんで聞いたんだろうってやっぱ思うよな。
まあでもそうですよね。
それ聞いてオリジナルって関係あるのかなとか。
まあだから聞かれたら、まあちょっとあの誰のチケットから買うかとかっていうんで説明はしますけど、うん、なんかあんまでもなんかノルマがとか言いたくないじゃないですか。
ま、
う、
あ、
ん、
まあね。
そうそうそう。だから
そういう時に事務所のあれでよく名前が出る方っている。もうやっぱあれ、小刻みさん、ベンビーさん、純選手とかですか。
いや結構。まあ、言ったら芸人さんに予約してる人の方が多いので、うんうん、まあ、その誰々に予約しましたとか、あとはコンビで言われますね。だから小刻みさんとかだとどっちだろうとか、うんうん、2名できたら1枚1枚とかっていろいろやりますけど、う
んうんうん、リップサービスでって言われたりとか。
ああそうだね、リップサービス、うんうん、
じゃあ深夜から出しとこうかなと
かそれはもう個人的なもう好き嫌いじゃないですか。
そうそうそう、まあだからあとは事務所でとか指名なしとかっていう時とかもありますけどね、うん、あのもう平等に、じゃあ 誰にもつけないとか、
うん、そこで言って、まあね、お芝居の場合は分かりやすいですからね、誰から買いますかとかありますからね、まあ、
まあでも
どなたから、
まあ、裏の話にはなりますけど、
お知り合いいますかとかって形ですか、
ね、最近でもいないっていう方も増えましたね、まあ、お笑いライブにしても大勢にしても。
逆にでもそれはいいことだよな、
うん、だから劇団としてとか事務所としてのこのお笑いが好きっていうので、うんうんうん、ライブ来てくれたり、うん、あの劇団見に来てくれたりする方が増えてるんで、
まあ、それは本当にありがたいです
ね、
うん、事務所として好きというか、もうその公演自体が好きっていう、
うん、演劇が好きとかお笑いが好きって言って来てくれる方が増えてるんで、頑張らんといけんすな、
頑張らんといけんすな、
それも踏まえて
踏まえて
38歳頑張らんとい
けんすな、頑張りますよ、
褒められてたかもしれないですね。
38ってだってもうあと2年で40。
そうだよ、よく計算できたね。
いやできるわ。あれ？
できるでしょ。
あと2年で劇団オゼ20周年？
そうです。
って言ってました？うん、あ、じゃあ深夜さんの40周年とオゼの20周年は一緒？
生誕40周年と、
まあそうだね、そうなるね。
おお、はい。なんかやりましょう。
40歳パーティー？
40歳パーティーオゼで。
オゼで？
オゼ20歳。荒垣深夜40歳。
え、お客さん呼んで誕生日っていう名目の芝居作る？
あー、誕生日がテーマの？
いやもう誕生日、
素敵なハッピーバースデーっていう、
え、どういうこと？
いやお客さん300名なり400名呼んで
もらって、結構な数だの、
あの俺の誕生日やるっていう、
本当にただの深夜さんの誕生日
そうそうそうそう、
え、一人でやって
それはもう単独で企画公演としてやってください
いや単独になるとほら一人の名前だから来なかったら寂しいさ
じゃあ誕生日ってやらなきゃいいじゃん、うん、20周年と40周年本当に、え、じゃあ
40周年で40歳、
40歳、40周
年で言われる、
シアさんが新成人として、うん、わーってやってる時に立ち上がったんですか、うん、
っていうことですよね。
そうですね、オゼ自体は98年に立ち上げてありますからね。
じゃあシアさんが袴つけてわーっつって旗振ってる時に、
いやあれはそんなんじゃなかった俺はもう普通に撮って、恥ずかしい写真リエさんに今で見せられるんだけど、 自分が大好きな格好をして後ろ振り向いて撮ってるっていうね。
うわ
ちょっと恥ずかしい写真があるのよね。
そう、そうなのよね。
なんか日付変更戦かなんかでじゃあやりましょう、うん、せめて深夜さんの誕生日40歳、オープニングアクト。
いやでもね、
荒垣深夜の誕生日、
いや40歳を目打っちゃうとね、うん、なんかね、なんか違う責任が出てきそうで嫌なんだよ。
違う責任持とうよそろそろ。
いやもういいよ、もういいよ好きに行こうぜな。
もう落ち着きに行こうとしてるな、
うん、もうステップの時代はもう終わったよ。
現状維持
現状維持
え、さっき頑張らんといけんなってさっき言ったばっかなのに。
現状維持を頑張らんといけんなって
うわー、うん、うわー、そら二次会にあとに帰るわ。
はい、
はい、ということで、
うん、
2月の9日ですけど何かありました、うん、オープニングトークが、
あ、まあでも、今日そのか月ピンで出たんですけど、うん、初めてだったんですけど、その、うん、ピンで出るのも初めてだったんですけど、うん、初めてこの平日公演に企画のコーナーがあって、
はい、
そこにも出るっていう、だからもうネタ以外でか月の場に立つのが平日公演で初めてだったんです、
うん、
フリーでわーって芸人がいっぱいいてっていう、
ね、友樹として、
はい、まあココリッチとしてもないですし、
でも今日のその何プログ
ラムの中に、
ね、中でもトモキだけだと思うね。トモキココリッチとかじゃなくね、トモキ
で最後このみんな出演者全員出て半分にチームを分けて、あのショートコントビンゴっていうのをやって、お題が書かれてる紙、まあ書いてあって、それに合うショートコントを発表してお客さんから丸もらえたらなんか埋めていくみたいな、で赤と青のチームで分かれてみたいな。
へー、
すごく合同企画、
はい、
あ、これ一人でじゃあショートコントやったってこと？
いや、もうこのチームの誰かとやったりとか。
これは誰がそこのショートコント決めたの？台本というか。
いや、ショートコントはだからその前に直前ぐらいに今回お題こんな感じなんでってなんか台本みたいなのバッと渡されて、これこっから同じチームの人見てなんかこのタイトルでできそうなショートコントっぽいのあるみたいな。
へえ、すごい、ね、
とかで裏でバーって作って、あ、じゃあこれやろうかみたいな。
へえ、すごい
ね。
本当に作っ、さっき作ったやつ
で、タバッカので
僕が同じチームが今、東京からジェラードンさんっていうトリオの、
うん、
方々が来てて、うん、でその方の一人が MC で、で残り二人が僕らと同じチームだったんですよ、
うん、
僕とジェラードンさん2人と、初恋さんと、うん、オーシャンが同じチームで、
はい、
あとウリズンさんとか、うん、ピーチとか、ツーシームとかが
違うチーム、
相手チームでみたいな、はい、だからもう初恋さん、新本さんたちとなんかあるっつって話しながら、でケンゴさんとプロレスってやつがあったんで、プロレスやろうっつってなんかもうこう腕をお互いこう取りに行くっていう感じで、強そうな感じで近づいてって、手が触れた時に、あ、静電気っていうだけのショートコントとか。
ああ、そういう感じ、
はい、そういう感じのやつを作るっていう、その場でそれをやったんで、なんかピンで
楽しそう
です、ね、トリオでもそういう企画のコーナーって出たことないし、うん、ピンで出るのも初めて、だから僕だけですよ、もう吉本じゃないの、
あれ、ここにいるメンバーで、オリジンだっけ、FEC さんから、
FEC さんもたまにいらっしゃいますけど、なんか今日はいなかったとかでしょ。
なんで今回僕だけ、まあ、言ったら外部のオリジンのメンバーで、その吉本のメンバーと一緒にショート作ってネタ、ショートコントやるっていうのが超楽しかったんですよ、うん、
へえ、でもなんかすごいね、
すごいっすね、
本番前でこれ渡されて、これできる人やってねみたいな感じ
な
で、ね、
あんなんガチガチになるな。
苦手ですよね、そういうのやっぱり、
ってなる、
役者さんは、皆さんは、
う
ん、
アドリブとかがね、
うん、アドリブでなんか
即興とか、
うん、直前に入る、だから県産品の日新城食堂も入って、うん、本番2時間前ぐらいにバーってみんなに台本配られて、うん、ちょっと立ちでやろうかっつって読みながら何回かしか稽古しないですからね。
え、日新城、
うん、
あ、そうなんだ、
もうなんかそういうスタンスが大事みたいな、うん、
当日ですよ、もう当日の楽屋で
がっつり稽古するっていうよりは、
だもう遊びながらやって、もうそれを本番でまんまやったりとか、ここさっき切っただろみたいな下りとかもあったりとか、
うん、
楽しいですよ、だからそういうのも、
そういう場を一回経験してみたいもんですね。
まあ、はい、今回の、オリジンのライブの企画のミーティングがね、昨日、うん、一昨日ぐらいありまして、うん、こんな企画やろうかっていうのが大体固まってきたので、
うん、
またいろいろ準備ができてきた多分やりますよっていう発表があると思うんですけど、今回マネージャーを絡めるっていうのがあの有力候補に残りまして、
は
い、昨日なんでドア開けっぱなしにして稽古するの君たち。もう CM の時間になるからあれだけどさ。じゃあなんか、うん、まあ、昨日あの作業してたんですよ、
はい、
で普段いつもお笑いのドアとか閉めるじゃないですか、
まあね、稽古の時は閉めてますからね、
稽古の時は閉めるじゃないですか、うん、で大体まあ閉めたらちょっとは聞こえるけど、うん、そんなね、まあ、そんなはっきりは聞こえないのに、めっちゃ開けたまんま、うん、なんか今回あの企画でマネージャーをなんか舞台に上げてやる企画の案が出てるんだけど、みんなもなんかこうにしたらいいみたいな案ありますかって言って、
こんなネタ面白そうな案って他にみんなない、
なんかあるって言っていろいろ話してて、なんかエモリがなんか例えば稽古終わった後の秋山さんは絡みづらいとかみたいな、でプーキーなんかプーキーがドアのところにドア開けっぱなしにしてこうやって腕組みして立ってて、秋山さん後ろにいますよみたいなこと言ってんですよ。もうとりあえずドア閉めてやりづらいからドア閉めてって言って、
そうだ、別にマネージャーをそのなんかディスろうっていうわけではなくて、うん、
絶対ディスるだろお前
ら、いやマネージャーさんから見た芸人のなんかランキングをつけてもらおうみたいな、うん、
おー、なるほどね、
そのランキングの内容とか
今後の仕事やりづらくない、
いやでなんか今後の仕事を振りたいと思うランキング、
やだ選びづらい、そんな
の、いやそれはだからもう2人いるじゃないですか、検索さんと、うん、だから2人とも出てもらって2人なりのなんかランキングつけてもらって、これは どういう
なんでですかっていうことでしょ、
あ面白そう、
だこいつはどうやって売り出すかを1分以内に答えようみたいな、そういういろんな案がなんかいろいろ出て、
これトモキもしですよ、うん、まあ、こうやって一緒にラジオやってるじゃないですか、はい、で言ったら、ね、2人とも私も検索さんも表もやってるじゃないですか、
はい、
共演したりとかするときに、はい、例えば何らかで 3,、ね、3人選んだ中にトモキが入ってなかったら、
はい、まあ
な、
ね、うん、ね、まあ、それは別に今後の仕事のときにはいつってはやらないですよ。
なんかね、
そんなやらないですよ。
なんか誰かにメールしたらさ、え、俺でいいんですかとかって毎回なんかいちいち聞いてくるみたいな。
う
ん、
落ち込む可能性。
誰々じゃなくていいですかみたいな、わざわざ聞いてくるとかない。
そんないじり方はしない。そんないじり方はしないですよ。
はい、まあどうなるか分かんないけどね。
そうだから、
はい、違う企画になるかもしれないし、ということで一回メールじゃないや。
はい、CM
行きましょう。
行きまして、はい、メール読んでいきたいと思います。
はい、
メール当番は、
はい、秋山です。
秋山氏でございます。はい、よろしくお願いします。メールまだまだお待ちしております、うん、メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております、懸命に木曜オリジンチャンプルー宛てと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
叫んでも無駄だ、さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は
ちょっと待て、すぐ行くからな、今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待て、そういえばシャンプーも切れてたな、すぐ行くぞ、洗剤も安いな。
いや早く来い、
良い品をいつも安くビッグワン。
はいどうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前良い品たくさん並べたのか。
お今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え、絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか？
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、17時24分になりました。2月9日木曜日、木曜日ジンチャンプレーやっております。
はい、やっておりますよ。
お願いします。
はい、
あのね、
はい、
お今さっきその他事務所さんの話出た時にね、
はい、
ちょっと思ったんですけども、僕が働いてるラーメン屋さんにね、
はい、
来るんですね。
あ、他事務所の芸人さんが、うん、
はいはい、吉本さんの所属とか、まあ、FE 新さんだとか、
うん、FE 新さん、
うん、来るんですけど、まあ、結構多いのが吉本さんなんですけど、
はいはいはい、
へー、
お会いしたことはないけど、
なんか向こうがちょっと会釈とかするとかがあるわけさ。
え、向こうが知ってるんですか？
知ってたり、まあ俺も
深夜さんを、
俺は知ってたりするさ。
あ、まあ、お互い舞台を見てるってことですよね。
そうそうそう、うん、この時にこの微妙な空気になるっていうか、あなんかね、そう、俺知り合いね、一応餃子とか出してんだけど、うん、いやでもな、そこまでのあれじゃないしなって、こうなんかどこまで喋らんし、そんなにとか、
名前が出てきたりとかネタが出てきたら声かけるかな。まあ私はでもマネージャーとして会ってたりとかするんで、まあまあね、多分深夜さんよりは話しやすいではありますけど、
顔を見てこの人たち、このグループ名だったなっていうのはなんとなく分かると、うん、なんかテレビとかで。
でもそれは深夜さんとやっぱあるじゃないですか、
生で会ってなかったら声かけないかな、うん、よっぽどすごい好きとかで、うん、この前何々に出てましたよねって言えるんだったら、でも
応援してます的な感じで出すんだったら、まあまだ
で、向こうが深夜さんもそういう仕事をしてるって分かってるんだったらいいですけど、うん、もし分かってなくて、うん、あ、すごいなんか一般の方のファンの扱いをされたらそれはそれでなんかちょっと違うじゃないですか。まあまあ、ね、う
ん、だからちゃんとお互いしてて、うん、おどすって挨拶する人にだったらいいんじゃないですか、
う
ん、
あ、じゃあそれまではもうちょっと、まあ、違う現場で会わないといけないんですね。じゃあな、
初恋さんとかはどんなんすか、うん、
お会いしたことはないわけ。
ちゃんとないですか。あ、
ないんだ。
何か一緒にやったとかもないし、
向こうもじゃあ知らないのかな。
いや知らない、
街ですれ違ったら分かんない、
うん、知らない
ですかね。
ああそうか。
でもそう、たまに日付変更戦とかやっぱやってて、
そうそうそう、
ニッキーさんとか今回見に来てくださったりとか、うんうん、他の事務所の方が見に来てくださった時に帰りに言われるのは、うん、やっぱりなんか舞台に立ってるの初めて見て、うん、やっぱ印象変わりますねって。あ、普段ね、裏方でマネージャーとしてそれこそすっぴんでなんかおはようございますって言っても、なんかそそくさといなくなる人間なんで、
リュックしょって
猫背でさーって逃げるんで、
うん、あでもね、それはあるよ、うん、俺もだから最近ニッキーさん来た時はそんな感じだったもん。相手はまあどっかでその日付で会ってるから、まあ挨拶はしたけど、でそしたらたまたままたやってたら、池田さんが来て、
池田さん、
ナック
、ああはいはい、はい、裏方
俺たちがレポーター講座とかね、はいはいはいはい、やらせてもらってるんですけども、
はい、代理店の方ね、
全然あっちが気づかなくて、
あ、まあいると思ってないですもんね、
カウンターに座ってと、で一緒に社員の方から2人で座ってて、うん、全然気づかなくて、俺普通に目の前でね餃子巻いてたり皿とか洗ってたんで、う
ん、どんだけ餃子巻いてるんですか。
全然気づかないから一応声かけて、うん、サービスですって言って、えっ、おおって
なあ、声かける前にサービスですって出すんです
ね。そう
怖さよや。
そりゃえってなりますよ、
うん、向こうが知っててくれることもありますけど、だ逆もあるじゃないですか、うん、舞台でも、うん、わが町見に行って、例えば山内ちぐさとかはもうね一緒に何回も共演もしてるしけど、うん、山内ちぐさの舞台を見に行った共演者の方をちゃんと喋ったことがないとか、
はいはい、まあまあまあ、
ミュージカルの人とかもそうですけど、うん、シローとか加藤さやかとかを見に行って一緒にこのグループでやってるこっち側の人は知らないとか、うん、でもお互い見てるんですよ、うん、向こうも私を見てくれたことあるし、私もこっちを見たことがあるんだけど、すごいなんかこれどうしていいの、うんうん、っていう空気で帰って、うん、で今日何々見に行きましたってフェイスブック上げると、なんかその人からすいません今日挨拶できなくてみたいなコメントが来てて、なんかお互い申し訳ないなみたいな、
うん、僕も日付とか、うん、本公演とか出させてもらったりとかも何回かあるじゃないですか、うん、だからあそっちのなんていうんですか、
演劇
の側の人は僕のことを見たことがあるじゃないですか、
うんうんうん、
でも僕はあんまりそこには行ったことないので、まあまあね、今だから大勢が稽古してるじゃないですか、うんうんうん、知らない人がいっぱいいるじゃないですか、
は
い、
まあ、パフォブさんだったりとか、はい、ミュージカル関係者と一緒にやってるからね、は
いはい、うん、いっぱい稽古場に来るじゃないですか、うん、超緊張する
んで
知らない人がいっぱいいると思って基本人見知りなんで。
でも向こうは知ってるさ。だから前にそばショーが、この今一緒にやってるすずさんとか、はいはい、パフォブのメンバーになんか、うんうんうん、あ、そばショーさんだみたいな、日付変更戦見ましたみたいな感じで取り囲まれて一緒に写真撮ってたんですけど、うん、なんかその時もそばショーはやっぱなんか、え、なんでこの人たち俺知ってんのみたいな。だから
そうなるよ、
芸人としてのそばショーはね、なかなかやっぱライブ見に行く機会がないから知らないけど、うんうん、まあね、うんうん、日付だったり本公演を見に行って てる人たちは、うん、なんていうの、役者としてのそば賞というか、
うんうん、
まあ、そうそうそうそう、知ってるっていうね、
そんなまだテレビにも出てないから、うん、芸人としての姿見てないっていうね、
うんうんうん、
あ
僕もそれもあるし、
微妙な空気
だな、僕その日付に出始めた頃は、うん、なんかそのなんていうんですか、役者さんの方たちに、うん、あどうもって挨拶されることが、ああおはようございますっつって、誰だってなることがよくあったんですけど、うん、最近はそれが僕はめっきりなくなりまして、
ね、ああもう知り合いが増えましたか、
知り合いが増え、まああのまあ志郎さんとかもそうですし、前はまでは全くパフォーブさんのこととか僕知らなかったので、うん、その日付きっかけで知ったんですけど、うんうん、それ以外の人たちは知らないし、うん、あと日付での印象があんまり残ってないんだなって最近思って、
ああいやそれは
いや、そばショーのインパクトがここ2年強くて
じゃあ多分トモキの場合はいるのが当たり前だと思われてるんじゃない
当たり前なのかな、
なんかほら裏方もやってたりとか、そばショーはもうなんか舞台に出てもザ芸人みたいな演技さ、
まあそう
ですね、まあ、まあ泣かせる演技だったりも今年はあったけど、トモキはなんか結構役者寄りというか、うん、のなんか演技をするから、うん、なんかそなんか
俺らと同じ扱い、
そうそうそうそうそう、
どっかの客演の人だから
そうそうそうそう、だからなんか深夜さんだとかってなんないじゃん、深夜さんだとか岸本さんだみたいにはならないじゃん、
ならないならない、
あんな感じなんじゃない、なんかこう近寄りがたいじゃないけど、同じ畑のうん、違う劇団の人みたいな、
あ
芸人さんっていうよりは、
あっちの人もだから あの人は絡んだことない役者さんだからなっていう感じで見られてるんですかね、
でも舞台は見たことあるぞみたいな、これは挨拶した方がいいのかみたいな、
で俺も最近知り合ったさ若い役者の方がいたんだけど、うん、なんかお初めましてって言ったら、うん、私は知ってましたみたいなこと言うとき、まあまあ一応大勢のね、うん、やってるからかなと思って、あの前私あの何々の舞台見に行った時に私の前に座ってたんですよって言って、
え客席で
もうこういう時が一番やえ俺デージ態度悪くなかったとか俺寝てなかったとか、
あのスイッチが入ってなかった時の荒垣深夜を知ってますよっていう、
なんかそれがね客席で同じ客席に立った時に、ね、はいはいはい、が嫌なの、俺結構寝ちゃうとき寝ちゃうから、
怖さよ、
他の演劇を見に行って、最低舞台を見に行って、
深夜さんがじゃあ出てる舞台は寝てもいいんだね、
いやダメですじゃだから大丈夫だったかなと思って、なんかだからこういうの聞くとな、うわなんかね、こういう
まあだから見られてるなっていうね、だから居酒屋で去年ぐらいかな年末、うん、若手と深夜さんと何人かで飲んでるときに、うん、他のテーブルの人が日付変更戦見ましたってわざわざ声かけてくれて、
うん、
覚えてます？
覚えてない、
覚えてないのね、
うん、
はあ、あの養老の滝で飲んでた時、忘年会の後日付変更戦見ましたって言って、うんうん、わざわざ別のテーブルから声かけてくれたんですけど、うん、もうだからその後緊張して全然騒げなかったよね、
騒げなあなって言われたら、
うん、見られてるんだなって思った瞬間にちょっとなんか真面目に飲み始めたよね、
そっか、
うん、あやっぱこういうことなんだなって、
あ、
う
ん、
見られてる、
見られてるってこういうことなんだなって
モーリーさんとかはでも逆に一緒にめっちゃ乾杯とかしますからね、おーありがとう、うん、って
そういうテンションになんかなれないんですよね、すいませんって思っちゃう
なんで、
わかんないけど、あそうなんですかすいませんみたいな、
今日は忘年会なんすよつって
できないな、
お互いいい年よいお年をつってわーつって戻ればいいじゃないですか
いや俺らがそんなやったらどうなんだ
ろういやいいじゃないですか、別に
調子乗ってんだよと思われそう
だけど、ちょっとその飲み会なんここの自分たちの身内の忘年会の飲み会なんですから、
いや
いいじゃないですか、
いや
はっちゃけても
はっちゃけるテンションで行ったら、うん、いけるけど、まずその一歩を踏み出すスイッチを入れないと、ああごめんなさいってなる、
まあまあね、だって見に来てくれました、あすみませんありがとうございます、すみませんから入るのもおかしいと思うけど
そうそうそう、ありがとうございますとは言うんだけど、
ありがとうございますのその言い方というか、うん、ありがとうございますのトーンが、お客さん見送る時のありがとうございますと一緒になってるんじゃないですか、日付の時の、
あ、そうか、
ありがとうございます、
よかった、知らない人にね、よかったですよって、ありがとうございます、お気をつけてお帰りくださいみたいな
になってるからですか、おーありがとうございますみたいな、マジですか、
なんかその後がある、うん、あるとは思えないというか、うんうんうん、ね、おわ芸人はライブの後一緒に打ち上げしてたりとかするじゃないですか、
まあそうです
ね、うちらは結構ね、結構っていうかもう身内でわーってバカ騒ぎして、はい、もうなんかね、見られてるなんて一切思わずにわーってバカ騒ぎしてるところに、いやいや外部の方がパンって入ってきた瞬間に
みたいな、なんかいたのみたいな、知らない人いたのみたいな感じになるから、なかなかね大変なんですよ。
いやでも舞台立ってる以上はやっぱ見られてるって意識は持ちつつ、
でもありがとうございますのテンションがいいかもね。
まあまあまあまあ。
おーそうそう。
やばいっすか。おーそうっすっつって。だってさ、よく見に行くんすかみたいな。
前も言ったことあるけど、その半額のね惣菜を選んでる時に会う時も、
はい、言ったさ。はいはいはいはい、
あ見ましたってあの時に、あすみませんありがとうございますってテンションにも、おーそうっすよマジっすかの方が別に俺ここにいてもおかしくないでしょみたいな感じになるよね。
ありがとうございますっつって。うん、あ, ありがとうございます。
半額選んでますけど何かっ
ていう半額払われてますよもうっつって。したらそのテンションでいけるじゃ
ん。そのテンションでいきますな。
なんかではでも
な。あっちはまた30円引きなんですよっつって。そのテンションでやればいいじゃないですか。
割り切ってくれたらいいっすね。なんかすっげーし、だから深夜さんが日付変更戦で結構かっこいい役今回やってたじゃないですか、うん、あのメガネかけてスーツ着てから山内千草とか高知
高子
さんとかとなんかちょっと渋い役やってたけど、着いた瞬間に笑いが起きるんですよ。
あれおかしな話ですよ。
だからやっぱどうしてもこの半額シールを選んでる深夜さんが思い浮かんでしまったんだったら、やっぱあんまりプライベートは見ないでほしいなとかちょっと思うところもあるよね。
一理あるよ、
うんうん、どんなにかっこいい役やってもあの人半額シールの人だよなと思われたら
そうそうきついねな
それは見てる全員が思うわけじゃないじゃないですか、
まあね
うん、誰か一人がそれを持って鼻で笑うだけですよ
そうだなだからひとしさんが載せるみたいにさ、フェイスブックにいろいろなお店とかのさ、
はいはいはいはい、
美味しいお酒とか載せるさ、
はいはいはいはい、
あんな感じで俺もこういう生活してますよってだったら別に、うん、もうそういうイメージになるよね、うん、
あ
今日はこの人ここに食べてんだ、
うん、
こ
んなところ いいもん食べてんなと、うん、やっぱり
三崎牛食ってんなとか、
そうそう俺だって居酒屋行ってもさ、うん、安いってことが別に取ろうとも思わんしさまた同じところじゃないですか飲み放題ってちょっと書かれてるみたいな
焼き鳥でしょ困るんではないですけど、うん、リスナーさん、
はいはい
ね、前曜日聞いて木曜リジンアワーもそうだし、うん、火曜リジンアワー、うんまあ、月から金ありまして、うん、やっぱ固定というかどっちかなんか有名リスナーさんみたいなの方いるじゃないですか、うんうんうんまあ、俺さんもそうだし、うん、とんこちしゅうさんだったりとか、は
い、
りょうけんさんだったりと
か、まあ、まあみんな知ってるというかこの FM 那覇でやってる、うん
方
うん、パーソナリティはオリジンのパーソナリティはみんな知ってるぐらいの人、
う
んはい、
そうそうそうであとヒップホップとかにも、うん、投稿してくださってる方とか、うんうん、でもうごめんなさいオリジンチャンプルーにも投稿してくださってる方だとか、うん、だったらなんか挨拶あいつもメールありがとうございますって言えるんだけど、はいはいうんうん、なんだろう何人かやっぱライブとかでしかもマネージャーだったり、うん、他のオリジンアワーも聞いてたりとかすると、うん、顔と名前がもう全て一致してたりとか、
うんうん、
フェイスブックで知ってるとか何人かいるんですよ、うん、でも挨拶がしきれないんですよ。
なんで
なんかの覗き見してるみたいななんでこの人私のこと知ってんのって思われないかなってだからなんか逆転、
うん、逆転ね
向こうの方がこういう仕事をされてる方みたいな、
うんうんうんうん、
なんとかさんですよねラジオネームなんとかさんですよねみたいな感じでこっちが言ったらは何って思われないかなっていう恐怖、うん、
それはだから言わなくてもいいんじゃないですか。
いいのかな、
うん、
言わないってことを挨拶しない方がいいってこと。
いやもうそれはでもなんか、まあ、どこで会うかは分かんないですから
そうね
あっちからの声かけ待ちですよね。
うん、そうだね。
あっちが僕のことを把握してくれてるかわからない。俺があなたのことを把握してるっていうのもあっちが知らないのとかが分かってないのであれば。
うん、ああ、そうね。
この間ヒップホップとかにも投稿してくれてる、うん、ルパンが愛した藤子さんが、
はいはいはい、
声かけてきてくれて、うん、僕初めて会ったんですよ。
うん。
名前は知ってるけど
そう名前は
見たことないみたいな。
ヒップホップとかでもよく見るし、
うんうんうん、
木曜りちゃん聞いてますよっつってえマジですかっつってヒップホップにもよく名前出てますよねっつって名前はよく見てますっつって僕も言って
なんかよくわかんない関係になってくるんだよね。
だから今こっちのスタジオに移動したから、うん、見やすくなってますよねっつって、うん、あ全然来やすくなってるんでっつって言ったら今度遊びに行きますっつって、言ってくださったりとかしてよかったらメールも送ってくださいねっつってなんかそういう話もなんかしやすいというか僕が把握してない場合はねあっちか、うんうん、あちら側から声かけていただいた方が、
うん、
だから声かけてほしいです、
うんまあ、場所にもよるけどね
場所にもよりますけ
ど、ね、ライブ会場だったらあれじゃないですか、うん、もうちゃんとスイッチ入ってるから、
うんうんうん、
対応できる能力が 備わってる時なので、はいはい、なので声かけてほしいっす。
あと僕本当に最近トモキって言われすぎて、うん、本当に瞬発的にというか、
あ、
もう
条件反射みたいな感じ、
条件反射で誰かを把握する前に返しちゃったりするんで、
街歩いてて例えば後ろからトモキっていきなり言われたら、
もうトモキっつって振り返ると思うんですよ。
振り返ったら誰この人みたいな、
はい、
何を
わ本当に言ったとか言ったら、ああざすって、ありがとうございますって言えばいいし、だからこの間だからそれでおろくのゲオで後ろからいきなりトモキって言われて、トモキって返して、こんなとこで言われるんだと思って、同級生と思ったらFEC のパーラナイの慎吾さんだったんですよ。
先輩、
先輩だった。おおってなって、おざすっつって、挨拶より先にトモキを返すっていう。
これでも普通に呼んでる可能性もあるじゃん、おトモキみたいな感じで言っても、
ね、
言われてももうトモキってなっちゃうんでしょ。
なっちゃいますけど、なんかおトモキって感じとかで言い方で一応やっぱ、
あ、一応イントネーションは聞いてるんだ。
なんていうんですかね、スイッチがちゃんと入るかどうかなんですけど、
すごい親戚のおじさんとかがおトモキだと思って、トモキって言って、トモキって言われたらどうしたこいつって思っ
どうしたこいつでなるよな。
なりますから、
ね、なんか洗脳されてる
ぞ、ね、イントネーションちょっと違うと僕は普通に呼ばれたと思ってはっつって言う時があるんですけど、
今のうちにじゃあ答えを教えておいてください。
いやだ、もう
振りは
トモキって言い切ってくれたら、
トモキって言い切ればいいんですね、
は
い、
トモキって言われてもはいつってしか言わない。はいつってしか言わない。池根さんが下手くそなのよ。毎回池根さんに言うんだけど、うん、池根さん、ともきーって言うんですよ。はいはいつって言ったら、違う、ともきって返すんでしょ。いや、だからその言い方じゃないつって。何回も言ってるのに。
女性はでもちょっと難しいかもしんない。うん、やっぱ、なんかね、ちょっと声が低めで、ともきっていう、なんか感じですか。
あ、でも、低い感じじゃなくても、ともきって言ってくれたら、うん、
ちょっとテンション上げないとさ、
はい、
池根もね、多分私もだけどテンション上げるタイプじゃないから、はい、なんかやっぱちょっと恥ずかしくて、ともきっていう、
そしたらはいって言いますわ。
それしかないもんな。
キーで伸ばされたら、うん、振り向きますわ普通に。で一番上手な言い方はだからサネさんなんですよね。もともとはサネさんがやってたやつなんでね。まあだから一応それでどっかで僕見たときに顔を見てトモキって分かった時は言ってほしいです
けど、これ後ろ姿で間違えてたら恥ずかしいな。
そうだからすれ違いざまに見てあれと思って確認のためにトモキって言ってほしいです。そしたらトモキっつってから振り返ると思うんで
全然違うとこで言いたいな。
そしたら多分周りにいる人たちはビクッとするでしょうけどね、うん、今日その状況が起こったんですよ、かげつ。一旦CM 行きましてね、はい、メールまだ読んでなかったということで、はいはい、お話に盛り上がりすぎてしまいましたということで、一旦 CM に行きたいと思います。 CM へ GO。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、2月9日木曜日17時44分になろうとしてます。木曜日にチャンプルやっております、
はい、やっておりますよ、やって
まして、はい、ツイキャスアニゾーさんから、
はい、
トモキ
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 トモキ、いや何でだろう、奄美大島の訛りみたいだったよ。
分からん、声をかけたい、親しくなりたいと思ったら声をかければと。
そうですね、
まあ、もうシンプルですね。
そうね、
そうですね、
それで声かけてきてくれた方がやっぱ一番嬉しいです、ね、
冷たくされたらどうしようって思っちゃう。分
かる。でもね、これは男からさ、例えば女性にさ、そういう手はできないからさ、やっぱり
なんか何ってまずは警戒から入られる パターンがありますからね、
うん、はい、老若男女よろしくお願いします、
はい、雰囲気見てね、うん、はい、メールの方紹介していきたいと思います、はいはい、お疲れっす、5本指です、
はい、さい、
昨日は久しぶりに10時間以上寝たよ、
お、
もうすっきりしたけどトイレで目が覚めるって何か年を感じるよね。
あららら、
悔しいから5分ぐらいはトイレ我慢して布団に入ってたさ。
5分我慢する意味
あるのかな。友樹くんと秋山さんはないと思うけど、深夜さん、
はい、
最近はトイレで目を覚まします、
いや俺ねぶっちゃけないですこんなの。
へー、
寝たら寝っぱなし。
これは朝早く目覚めるってことかな、5時とか4時とか。
いや多分中途半端な3時ぐらいとかじゃない。
あ、まあ、中途半端かどうかは分かんないけど、もっと早い時間にってことですよね。
そうそうそう
そう。一応朝トイレ行きたくて目覚めるときありますよ。6時とか、なんつうの、8時ぐらいまで寝てるときに6時とか7時とかに、あ、トイレ行きたいってはなるけど、
トイレ行きたくて起きるってないな。
俺もないっすね、
本当にないな。
男はないっすかね。
いやでも五本指さん、
ああそうか。
あでもなんかと、まあ年を重ねるとやっぱトイレが近くなったりとか我慢できなくなる、うん、この、うんうんうん、あの筋肉的に、うん、我慢ができなくなる、筋肉なのかな、筋力的に、
筋力の低下とかで、ね、
うんうん、で、あのトイレ行きたくなるみたいなことはあるみたいですけどね、うん、
いや、あ、じゃあ五本指さん先に。
でももう10時間寝られない。
俺も寝られない。
余裕で寝れますね、まだ
若いで。本当に30とか過ぎてからこの年取ると長く寝られないよとかっていうのが分かる、
うん、俺今長くって5、6時間だよ。やっぱ途中起きるもん。
どんなに疲れてても6時間で1回起きちゃう。
あれ嫌だよな。
嫌だ、もう本当寝てた
い。
で起きちゃうと寝られないわけ。
そう、
なんなの
あれ。なんでまた中途半端な時間に眠くなるよな。
そう、すっごい眠いわけ。あ、1時とかに我慢できないぐらい眠くなるし、うんうん、でまた眠たいのに寝れないとか、うん、1時ぐらい。
僕この木曜日以外の平日で昼なんもない時に朝5時まで、あの、ガナーベースでバイトして終わって大体家帰るの6時ぐらいなんですよ、うん、そっから寝て起きるの夕方5時とかですよ。
10時間、
10時間とか。
はあ、
こんなに、
はい、
こんなに寝る。
はい、
え、嘘でしょ。
起きてもうお風呂入って準備してなんかつまんで稽古行くっていう感じです。
もう1年で一番寝られるなと思う日が高3年あるんですけど、人間ドックの胃カメラ飲むために麻酔打たれた時がもう何もなく眠れるなと思って。
あ、
本当に効くんです。っごいなんか強いのか、まあ、自分が弱いのもプラスであると思うんですけど、なんかこう、じゃあ麻酔入れますねって言われた瞬間のもう記憶がないの。何で入れられてるかも分かんないし。
麻酔って何で入れるんですか。
多分注射、最初に針刺して
点滴みたいな、
うん、管から、わかんない、点滴で入れてるのか注射で入れてるのかも分かんない。
あ、普通にプソって刺してピューってやって
入れてるだけですか。
俺はこれやって、ああ今からかって思った時からすでに記憶がないから相当すごいはずよあれ。
へ、
最近人間ドック受けたんですけど、
はい、
そう、胃カメラ、
うん、
で気づいたら起こされて、あの、じゃあ、あの、あっちのソファーで寝ましょうねっつってすっとまた寝てね。
あれは車椅子で運ばれてますよね。
車椅子で運ばれてる。
へ、
危ないから立たしたら。
麻酔って、うん、それって全身麻酔になるんですか。
なるんじゃない、うん、意識ないから分からんけど、なんか刺されたら痛いのかもしれないけど、
多分眠るための麻酔、
うん、あれとはまた手術用の麻酔とはまた違うと思うけど、
その前にさ、アイスキャンディーまず舐めて、
はい、
喉の麻痺させるわけ。
喋れなくなる。なんか、
え、
あの、なんかよく、歯医者さんとかでやるさ、口に麻酔、あんな感じ。
何もう感覚がなくなるわけ。
カ
メラ通してて、でその時にまたね、シュッシュって喉にもかけて、もう一回もう
大
丈夫になって、で麻酔打たれて寝て、
胃
カメラ終わってるっていう。
へー、すげー、
うん、1年目の時に全然初めてその胃カメラとその麻酔やるって言ってから、なんか胃カメラって自分でこのカメラの映像を見ながらなんか説明受けてるっていうテレビとかで見た時にイメージがあったから、そんななのかなと思ったらもう意識なくって、でしかも1時間ぐらいで目が覚め、1時間経ったらこう起こすみたいな、看護師さんが起こすらしいんだけど、1年目の時1時間で起こしたら私が拒否したらしくって、まだ寝てると。そうそうそうそう。で2時間ぐらい結局寝たのか分かんないけど、もうオゼメンバー何人かで行くんですけど、
うん、
オゼメンバー全員着替え終わって、もう診察も聞いて、うん、ヒートお待ちだよみたいな顔したメンバーが何人かいたっていうの。
寝坊したみたいな。
そう
超寝てたよ
お前、いつまで寝てるわみたいな顔されて、
うん、
だから2年目からは起きようと思って。
へえ、そんなに寝るんだ、すげえ。
そうだからご飯、
やったことないしな。
ご飯食べてる時にもだからぼーっとしてる。
へえ、
もうすぐだよ。でも本当にあれすごいよ。
すごい。
僕歯医者行きたいんですけど、今、うん、歯痛いから、うん、あ、でも歯に打つ麻酔効かないんですよ、う
んうん、
効かない人もある。
効かん、でも効きづらい人もいます。お酒すごい飲む人とかやっぱ効きづらいみたいですよ。
4年前ぐらいに治療するっつって言った歯を麻酔打って、 痛かったら言ってね、痛いです、うん、痛いからじゃあもう一本打ちましょうかっつって、俺 3,4 回ぐらい打って、痛み全然変わらんくて、ちょっともう麻酔打ちすぎたから今日もうできないからやめようっつって。
だったらマジで、でもね、人間どころつき舐めるアイスキャンディー、あれ相当だよな。
いやぶっちゃけ
あれだったら効くはずよ。あれ、うん、あれも麻酔入ってるキャンディーだよ
ね。あれはそうですね、
アイスクリームみたいに食べさせるわけ、アイスキャンディー。本当に心感覚なくなるよ一気に。
マジっすか。
ここじゃないからね、
なんか飲み込んでる感覚もなくなるから、なんか気持ち悪いんだ
よ。なんかよくだから横に寝転がってる時にこの下に紙みたいなの敷いて、なんか多分だからよだれとか垂れたらもう本当にそのまんまって垂れ流し、
超出てらず、
なんか気にしないでいいからねって言われるんだけど、寝てる気が記憶がないから
気にもしてない、
気にもしてない。
ああすごいな。
二蔵さんからいいな、寝てる間に胃カメラってあるんだって。あこれだから多分鼻から入ると違うみたいですね。鼻は意識あるっぽい、うんうん
うん、痛いやつですか。
なんか鼻血が出るかもしれないから、いやいや初めてな人はあの口がいいけど、やっぱ時間がかかる、1時間ぐらい寝て帰らないといけないから時間かかるよって言われた。
あ麻酔ないパターンもあるはずよ、うん、あの大丈夫な人用で。
なんかねよく噛んじゃうとかあるじゃないですか、うん、とかおえってなるとか、
おえってなるのが嫌だよな、
ね、怖い。やだ、
検査結果が来たらね、多分深夜さん絶対再検査
いや俺ね、あの仮なやつでもらうやつでは、はい、お大丈夫でした。
あれ脂肪肝は、
脂肪肝だけ注意されたまあお酒控えめにってことですね、は
い、差し入れを、
はい、
オリアワオリちゃん、
ありがとうございます。
バレンタイン早めのバレンタイン、
あら、もうバレンタイン
の季節。ラジオネームみーちゃんさん、
バレンタイン、
そして餃子大好きなんじゃーさんより、
ありがとうございます。
すげえ、何これ、シャンパン仕立てのカプリコ、
初めて見た、超ゴールド、
超ゴールドですよ。
食べてこれ、酔っ払わないの。
お酒入っと、みーちゃんさんからよく見る、
あ好きこれ、
これ幼稚園の時のバレンタインの時に好きな子からもらった
甘酸っぱい、
ピーナッツが入ってるやつじゃない、
なんかに
やっぱり俺カプリコ食べたい。
ありがとうございます。
これお酒入ってるよね、
面白い、何これ、
シャンパン仕立てですからね、入ってんのかな。
私こっち、じゃあこっちいただきます。
え来週今何日だっけ、9日、
今日は9日ですよ、
来週の火曜日。
あそっか、
もうあと5日後ですバレンタイン。
今年もらえるかな、
無理だろうな、
今年もらえるかな。
えこれ入ってるのかな、辻口博信さん監修ですよ
誰
わかんないです。いただきます。
はい、いただきますよ。僕も
うまい、
そのシャンパン
味する、
うん、うん、わする、うん、あーする、うん、
酔っ払おうかな私、さすがに。
あーいや全然、
仕立てだけ、
仕立てだけ。やっぱこのカプリコのエアインチョコがいいですね、
めっちゃ美味しいな。
ここだけ売ってんの知ってる、
うん、え
カプリコのピンクのさ、いちごのやつの ここだけ売ってるの知ってます？
嘘、
上だけ売ってる、
上の、
ピョ
コンってちょっと飛び出してる、
スーパーとかに売ってんじゃないのかな、なんか
見たことないで、
あるみたいですよ、ここだけ売ってるの。
昔ね、ヌーベ、
ああはいはいはい、ヌーボ、
あれめっちゃ良かったけどな、
あ
れも永遠チョコさ、あと霧の箱舟か、
うん、あ霧の箱舟はまだありますよ、
まだある、
うん、スーパーとかによってはあります、なかなか見なくなったけど、
ね、すんごい美味いんだ
ね、
すんごい。
あれね、でも食べてる感覚がなさすぎてからね、デージ食べるんだよな。
駄菓子屋のプクプクたい焼きくんみたいな、
あ
サクサク の、
ね、モナカのやつでしょ、
モナカのやつの中にこのエアインチョコが入ってるやつ、
めちゃくちゃうまいです、
あれうまい
っ
すね、
うまいな、うん、バレンタイン欲しいな、
このチョコ、これなんて言うんだろうこのチョコ、フェレロロチェ、
フェレロチュチェ、はい、ということで、
はい、先ほど見ましたけど、人間ドックのじゃちゃんと結果が来たら、
うん
ね、発表しましょうね、
はい、お願いします、うん、38歳、
ね、これだけ聞いて俺体重減ってたわ、
あこの前の断食、
あちゃんと減ってました、人
間ドックに、うん、63.3 だった、
お
秋山身長2ミリ伸びてたよ
嘘でしょマジで
まだ伸びてる、
多分でも靴下履いてたから靴下だと思う、
あ、
うん、今年は防寒対策をしていったから、はい、さあ、 と思いますよ、ま
あ、というわけでもう間もなく終了の時間、どうしたんですかちょっとどうしたんですか今日ね、皆さん寒いので気をつけてくださいね、
うん、はい、違う エンディングの曲流そうと思ったら後クレジット流しちゃった、
うん、1回だからなんかあの声とあの僕らの声がかぶって聞こえてるかもしれないのでねオンエアで事故ですよ事故
あ今日は成功すると思ったのにな、まだ1回も成功してない、こっちから来てから、
このミスした模様もですね、ユーストリームで配信したのを録画しておりますので、はい、そしてこれをね、あの録画したやつも YouTube に、放送終了後にアップしてるので、ぜひあのオリジンチャンプルーで、YouTube 等で検索していただいたら、出るかと思われますので、ぜひぜひ、そちらの方もチェックして、また秋山ミスってるぜっていうミスコレクションを何回何週目までミスする
お前がここやれじゃあ
やらな
前がここやれ
やらな
はい、
はい、録画もね、
はい、明日からあの劇団 H2O が本番になりますので、はい、3年生最後の卒業公演ということで、脚本演出劇団H2O のその3年生の金城明人がやったチェリーブロッサム、はい、明日金曜日ですね、10日金曜日が8時開演、土曜日が2時と、7時で、日曜日が2時開演、我が町の小劇場で一般1500円、小中高生500円で、はい、見れますので、ちょっと日にちによってはあのもうすぐで予約締め切りになる曜日もありますので、はい、お時間空いてる方はぜひ、お問い合わせください。はい、よろしくお願いします、は
い、さあというわけで、本日ジンチャンプルーも以上でございます、うん、お相手は、この後はゆっくり寝たいと思います。トモキと
人間ドックの結果楽しみなあれかし、
実家に帰らせていただきます、秋山ひとみでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。お土産お楽しみ。